それでは第二コリントの今日は4章の8節7節から言いましょうか。テーマは変わりません。土の器読みましたよね。土の器のところです。土の器、この間青年会賛美したの覚えてますね。まあ覚えてない。土の器かけだらけの私、あれいい曲ですよね。ワーシップとして歌ってもいいですけど、今日はあれでしたよ。私本気を出して妻の前で歌って、妻を褒めざるを得ない状況にコーナーに追い詰めました。すごくいいと思うって言ってましたかわいそうに。はい、はい、それでは4章の7節から読みますから聞いてください。あ、これやっぱり一緒に読みましょうか。7私読みますから8っていうふうにして、今日18までいけるかどうか分かりませんね。どうしよう。15まで、いきましょうか。で15は一緒に見ましょう。では購読していきます。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。
私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。
迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。
いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。
私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。
こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。
私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。
それは主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に見舞いに立たせてくださることを知っているからです。
一緒に読みましょう。すべてのことは
あなた方のためであり、
それは恵みがますます多くの人に及んで、感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。はい、感謝します。私たちは土の器だというメッセージを先週はしました。土の器なんですよね。茶色の植木鉢だって話をしましたね。安くてどこにでもあって壊れやすい、そのようなものです。パウロは毎日が死の連続ですって言った箇所もありますよね。毎日叩かれて毎日壊れていっています。でそうしたこの60歳のパウロが、まあ、大体60歳です。60歳のパウロが語っている、御霊にあって語っているこの箇所、ぜひ心に留めていきたいと思います。私たちは四方八方から苦しめられますがと訳されていますが、四方八方とは書いてないんです。4も8も出てきません。日本語ですから4も8も出てきません。書かれている言葉はすべてにおいてとかそういう言葉です。すべてからっていうことです。すべてから何をされているのか、苦しめられるって訳されてますけど、これはね、押しつぶされるとか圧迫されるの意味です。これはねちょっと言語の学びみたいになって申し訳ないんですけど、でもねニュアンスが伝わらないので、四方八方はいい訳です。まさにそうです。すべての面から押されるっていうのを表すために四方八方から苦しめられるって、これまさにそうですよね。でももっと言葉の流れは悪いけれども、分かりやすく話すんであれば、すべての面から押しつぶされそうになっているという意味です。四方八方から圧迫されて逃げられないって、こういう時皆さん苦しめられっていうよりも息苦しいですよね。この息苦しさがここに語られているわけであります。外側だけだったらまだしも、全てですから内側からも、内側の心からも攻撃がやってくるって、こういった経験っ 私たちもあるんじゃないかなと思います。苦しいって、息苦しい、実際に息苦しくなる人もいるかもしれませんが、しかしもうこれ以上の圧迫には耐えられないと、あともう一人私のことを悪く言ったらとか、あともう一回お金貸してって言われたらとか、あともう一回私の心が私自身を責めるのであればというような、もうギリギリまで来てしまっているというような、その感覚です。もう圧迫されるんです。で、はあ、生きていることがつらいっていうようなところまで行く。これ毎日が死の連続なんです、パウロにとっては。でこの四方八方からクリスチャンは苦しめられますが、しかし何ですか、窮することはありません。これは潰されないっていう意味の言葉です。強く訳してありますが、もともとの意味は潰されません。だからこういうことです。ギューって圧迫されても大丈夫だって言ってるんです。まあ、本当なんですよ。私たちは、私たちの心がもうダメだ、あと1回とかって言ってるけど、神様の方はいやいやいや、そんな風にはできてないって、上が空いてるから大丈夫だっておっしゃるわけです。ギューっと押されますけど、潰されないんです。割れませんから大丈夫です。土の器なんですけど、ギューって四方八方から圧迫されるんですけど、ひびは入って欠けはできますけど、潰されることはありません。壊れてしまうことはないので大丈夫ですという意味です。で9節いきましょう。迫害されていますが見捨てられることはありませんとありますよね。倒されますが、ごめんなさい、途方に暮れていますが行き詰まることはありません、抜けてますね。途方に暮れていますってすごいですよ。これね、混乱しちゃってもうどうしてよいか分からなくなってしまっているという意味です。混乱している状況なんです。わけが分からないということです。しかし行き詰まることありませんというのは絶望しませんという言葉が使われています。解決策が分からない時の心です。だからもう解決策がないとか、解決策どうやったらこの現状がいい方に変わるのか分からない、わけが分からないって。でもうあれですよ、ピントが合わない状態です。ありませんか？周りの人が見えない。もうこれしか見えないっていうな感じです。あとのものはぼんやりして見えるんです。わけが分からないんです。しかも息苦しいんです。もうこれは苦しいでしょう。何にも見えなくて、しかも押しつぶされている。でもう焦りが出てくるような状態です。溺れているような感覚ですから。しかし神様は、いや大丈夫、窮することはないし、そして行き詰まることもない、絶望しなくて大丈夫だとおっしゃってください。まあ、簡単に言うとですね、まあ、なんとかなるさということです。神様はそうおっしゃるんでしょ。よくわからないけどなんです。よくわからないけどなんとかなるということです。途方に暮れていますが行き詰まることはありません。9節、迫害されていますが、その溺れるような圧迫の原因は迫害であることが、ここでも迫害が一つであることは分かりますね。でも見捨てられることはない。誰かが助けてくれる、誰かが拾ってくれるということです。イエス様が支えてくれますし、教会が父となってくれます、母となってくれます、友となってくれます、兄になってくれます、姉になってくれます。イエス様は神様と人からの両方から見捨てられましたけど、クリスチャンは神様からも捨てられませんし、教会からも捨てられません。こういう恵みの中に私たちは生きています。倒されますが滅びませんって訳されてますけど、これ投げ倒すです。もっと強いんです。うらっダンってやつです。でも滅びません。大丈夫ですということです。読みますと、どうもクリスチャンが圧迫され、混乱し、迫害され、投げ倒されるということが書かれています。先日の礼拝の説教とつながるのではないかと思います。クリスチャンになって、あとはもうよかったね、救われたね、あとはもうあなたには摩擦も何もない、ふわふわ浮かぶ無重力の空間で苦しみのない世界に、あとは寝ていてもらって目が覚めたら天国ですっていうようなことはないです。クリスチャンはこれから重い重力のところを歩いていきます。それがこうした圧迫であったり苦しみであったりするわけであります。どうしてこう戦いが続くのかと思う方がいるかもしれませんが、戦いなしには勝利はないんですね。試合がなければ勝利はないんですよね。大会がなければ優勝はないんですよね。 そうしたことをぜひ練習だけでいいんだったら金メダルないんですよ。練習だけじゃないんです。クリスチャンの生活には戦いがあります。神様がそれでやっと勝ち得てあまりあるだろうっておっしゃってくださるわけであります。もうちょっと言わせていただけるならば、試練なしに脱出はないわけであります。ペテロが牢に閉じ込められなければ、ペテロを次から次へと解放した御使いのあの奇跡はないわけであります。閉じ込められる、ここにずっといなければならない、それがコロッと変えられて癒しが与えられたり解放が与えられたりする、それは主が御使いを通してなしてくださる奇跡。しかしそれはペテロがまず捕まらなければならなかったわけであります。神様が、でもこれ私言わなきゃいけない、でもその圧迫が長く続くことがあると思います、あると思います。でこれはいつまで続くのかっていうの、圧迫が長く続くときに神様がでも潰されない、窮することはないとおっしゃるのは大きな恵みであり大きな約束です。これを盾にとってですよ、これを盾にとって、主はあなたは圧迫を長く私にお与えになった、あるいはサタンが私に、主のお許しがあるなしはもうここで考えなくてもいいと思いますが、サタンが私に大きな圧迫を与える、しかし主よあなたは窮することはないとおっしゃってくださる、そうでしたよねっていうことであります。そうして戦い抜くことであります。長く続いても大丈夫だと聖書が言ってくれているわけですから、私たちこれに、慰めを得てい、きたいと思います。10節いきましょう。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。いつでもイエスの死をこの身に帯びている、これもパウロがどれだけの苦しみを受けたかって、40打たれたら死ぬからって39の鞭を受けたことが5回なんです。もう3回目になったらやめてほしいと思いますよ。知ってますから、どれだけ苦しいかが、もうやめてほしいって。だってもう3回目になったら80ついてるわけです。80というか78ついてるわけですよ。そこにまた重ねられていく、古傷がまた開けられるって、これは苦しいことであります。しかしそれを繰り返していかれる、そうしたこのイエスの死をこの身に帯びている、たくさんこれつながるとこありますよね。本当にこのあそこなんだっけ、まあいいや、もう今日示されないんだったらいいです。でもイエスの死をこうして身に受けている、これね、イエスの死を肉体に運んでいるっていうニュアンスのある言葉です。イエス様の死をこの肉体に乗せて運んでいる、十字架を追うって言いましたけれども、死が私から離れない、苦しみが私から離れないということです。その十字架上の弱さや苦しみを肉体の上に乗せ続けているクリスチャン、それが私パウロだというわけであります。それって悲しいことかというとそうでもないんですね。それは何かというと、いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。で苦しむと、兄弟姉妹、苦しむとイエスの命が、この命というのはね、心臓が強く動くとかの命じゃないです。バイタリティがあるとかの命じゃないんです。活力があるとか、若くていいねとか、焼肉が、もう一皿食べれるのって、そういう活力じゃないです。造営って言いますけど、神の命のことです。消えることのない命です。特別な言葉です。これ苦しめば苦しむほどクリスチャンには神の命が、造営が明らかに示されていくっていうわけです。つまりどういうことかって、クリスチャンになると洗礼を受けますね。神の命が私たちのうちに入るわけです。それで私たちは永遠に生きることができるんですが、この神の命は新しいクリスチャンのうちまだ分からないことがある。しかしそのクリスチャンが病んだり、そのクリスチャンたちが攻撃を受けたり、クリスチャンたちが平手を受けてもう一歩を差し出してみたり、そのようなことを繰り返していくうちに、あるいはそのクリスチャンが人間的なものを頼りにしていたけれども、これはもう土くれだな、塵に過ぎないなって気づいたり、そして手放したりするときに、ますますこの神の命が明らかになっていくんですよね。受けているもの、あなた本当にクリスチャンだねって誰かが言ってくれるってことです。まあ当たり前なんですけど、クリスチャンなの。でも あなたクリスチャンの姿がありありと出ているよって言ってくれるわけであります。神の命が明らかになっていく。このイエスの死体って訳した人もいるんですが、壊れて動かないはずの部分が出てくるわけです。もうその壊れて動かないはずの部分が神の力によって、神の命によって動き始めたり動いたりするときに、それが神の命の力で動いてるんだっていうことが誰もが見ることができるっていう意味です。明らかに示されるっていうのは、神の命が死体の中に現れる、で死体が動いている、これを見て、あ、神の命が明らかに表されている、示されているって気づくってわけです。この機関車トーマスのおもちゃはとっくに電池が切れているはずなのに動き始めたってなると、この中にあるのは電池以外の力が働いているに違いない。誰も気づくでしょ。あれです、このクリスチャンはこれだけ痛めつけられたんだから、もう二度と伝道なんかしないはずなのに、この人また立ち上がった、これは肉の力じゃないっていうこと、分かりますか、言ってること、これなんですよ。この人はもうこんだけやったら疲れてるはずなのに、この人はこんだけやったらもう、こんだけバカにされたらもう絶対にやらないはずなのに、マイクなんか絶対取らないはずなのに、またやってるっていうことです。分かります、言ってること、これは何ですか。神の力に以外に、神の命の他にはない、死体が動いてるんだからっていうことです。こうして12節、死は私たちのうちに働き、そのうちに働いた命があなた方のうちに働き始める。この私たちの命、この力は教会の力、コリント教会の力となっていくっていうようなことが書かれているわけであります。しかしながら、こうしてパウロが絶えず死に渡されているって11節に書かれてますね。絶えず死に渡されているっていうことは憎まれているっていうことなんですけども、これはパウロを憎んでいるんではないんですね。パウロなんかは憎まないわけです、生まれつきのパウロは。だって生まれつきのパウロ、タルソ生まれのパウロ、ベニヤミンの別れで生粋のヘブル人でガマリエルに支持したパウロはどんなパウロですか。大人気のパウロですよ。クリスチャンをもっとやれ、迫害しろって、どんどん行け、私が印鑑をしてやるからって、偉い人たちからどんどん印鑑をされて押し出されたパウロですよ。パウロなんかみんな憎まないんです、生まれつきのパウロは。彼らが憎んだのは誰ですか。パウロの中に生きておられるイエス・キリストなんです。クリスチャンが憎まれるときは、いいですか、私たちの生まれつきの、私、千葉県柏市出身、出身って生まれの、平和が丘小学校、明徳平和が丘小学校、そんな私なんかは別に誰も憎まないんですよ。ところが私がイエス・キリストをうちに受け入れて、そして伝道し始めるや否やなんです。これ皆さんにも当てはまるんです。私名前出しただけで、私だけじゃないです、皆さんなんです。あなたの生まれつきなんかは誰も憎まないんです、大好きなんです。ところがあなたがひとたびイエス・キリストをうちに迎え入れて、そしてことあるたんびにキリストが、ことあるたんびにじゃあ祈ってるね、そんなことが人を苛立たせる、そしてあなたを憎ませるとき、その人が憎んでるのはあなたではないんです。あなたのうちに生きておられる主イエス・キリストなんです。だから弟子たちは迫害を受けたときに喜んだんです。恥ずかしめを受けるに値するものとされたことを喜んだ、つまりうわ、イエス・キリストが生きてるんだっていうことを喜んだわけであります。ですから迫害されるときには喜びなさい、喜びを取りなさい、天においてあなた方の報いは大きいのだから、あなた方の前にいた預言者たちもあなた方と同じように迫害を受けたのでありますって書かれているマタイの福音書の御言葉はその通りつながっているわけであります。そうした迫害から受ける弱さとか傷とか苦しみとかから出てくるイエス・キリストの命は、イエス・キリストの命は教会の力に変えられていくっていうことなんです。人間の弱さは神の力です。人間の謙遜やへりくだりは神の力です。その神の力が教会の力へと変えられていく。私今日のメッセージ題つけるなら神の逆説ですよね。弱くなれば弱くなるほど教会は強くなるんです。ですか？クリスチャンが弱くなれば弱くなるほど教会は強くなるんです。 あなたが減り下れば減り下るほど神の力は強くなるんです。これどこかとつながりますね。そうです、第2コリントの12章です。さっき水野由美姉妹のことで読まれたとこでしたっけ。第2コリントの12章読んでみましょうか。これ同じ第2コリントですから、どこですかって言わないでくださいね。第2コリントの12章です。12章のあのサタンのトゲのとこですよね。9節読みましょうか。しかし主は私の恵みはあなたに十分である。というのは私の力はほら弱さのうちに完全にある。分かってきましたね。クリスチャンが減り下れば減り下るほど神の力はどんどん強くなっていくんです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。強がるのをやめましょうということです。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら皆さんで言いますよ、私が弱い時にこそ私は強いからです。そうなんです。私が弱い時にこそ神の力が私に現れ強くなっていって私は強くなる。これが神の逆説なんです。弱ければ弱いほど神の力は強くなる。そして13節、私は信じたゆえにそれゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。パウロは迫害を受けてもうやめるだろうと言われているのに語り続けるんです。なぜ語るんでしょうかって問われた時に答えた答えですよね。エベレストの登山を描いた映画があって、その一シーンですごくね面白かったですよ。なんだけどエベレストの登山を描いた映画でね、実話を元にしてますけど、一人の人が別の登山者に聞くんです。君はなぜエベレストに登るのかって。一人日本人が紛れていて、日本人に聞くんです。なぜエベレストのこの7つの有名な山のうち6つは全部到達したと。で頂上まで登った。じゃあどうして登らないのかっていうわけです。7つ目がある。しかも最高峰だ、だから登る。そしたら言われるんですよ、そんなの答えじゃない、なんで登るのかって言ってくれっていうわけです。で最後の一人が、いや自分のような惨めな貧しい普通の男性でも努力をすれば世界最高峰に登れることを自分の貧しい地域の子どもたちに示して彼らに勇気を持ってほしいんだ。おお、なるほど、あそれを登る理由になってるねっていう会話一シーンがあるんです。そんな重要なシーンじゃないんですけど、パウロ、いやあなたに言いましょうか、あなたはなぜなおも聖書を配り続けるのか、あなたはなぜなおもキリストの名を語り続けるのか、あなたはなぜなおも教会においでって伝道し続けるのか、なぜですか。パウロは言うわけです。私は信じた、それゆえに語った、信じているゆえに語るのですというわけであります。これね、なんかピンとこないかもしれません。詩篇の116篇、今日は開きませんけど読むと分かるんです。詩篇の116篇は我大いに悩めると言えども信じたりっていうところですよね。私は大いに悩んだしかし信じたのところです。あれの箇所なんです。でこの言葉はギリシャ語に訳した旧約聖書を元にしているので、私は信じたゆえにそれゆえに語ったのところが切られて、こうやって一箇所だけ切られてここに引用されてるんです。ですから聖書の文脈大事なんです。でも文脈言ってる人たちはね、気をつけないといけない。でパウロがやってる、イエス様もやってるんです。聖書の言葉はね、力で満ちてるんです。どこ切ったって力があるんです。でこの切って出してきてるんです、ここはギリシャ語の聖書から。でこの文脈大事ですよ。でも文脈の中から切ってきて出してるんです。でその詩篇の116篇は主の慈しみ深さ、憐れみを知っていて信じている人が歌ってるんです。だから悩んだ時も、私は大いに悩んだと言っても主の恵みを信じている、だから語ったっていうところとつながって、そこ切ってあるんです。どう語ったかというと、全ての人間は嘘つきだって、神様について正しいことは語らないっていうふうにして語ったんです。それは人間にとっては人の反感を買う言葉です。なぜそんな人を貶めるような言葉を語るのか、それは人々がひどい神だひどい神だって言ってるからだ、でも私は神が素晴らしい方だって信じているから語ったっていうところを切り出してここで語ってるんです。パウロは言うんです。 どうして伝道するのか、伝道するのか、どうして語るのか、語るのか、主が慈しみ深い方であることを信じているから語るんだっていうわけです。人々は神様を間違って捉えているけれども、私は神様が素晴らしい方だって信じているから、主の弁護のために、また人々の伝道のために私は語るっていうわけであります。60歳のパウロはもう外なる人は衰えているんです。一般の一人もです。でも60歳のパウロの内側は新しい新鮮さで満ちている。これが16節の御言葉ですね。外なる人は衰えても、内なる人は日々新たなりと書かれているわけであります。今日は神の逆説というテーマでお話をしてますが、最後に私たちが苦しみを受けたり、あるいは思いもかけない事柄に遭遇したり、あるいは人々からの攻撃を受けたりするときに何が起こるかを語りました。何が起こりますか。神の命、キリストの命が私たちに明らかに示されていくことが語られています。この宝は土の器の中にあって、土の器が壊れて剥がれるたびにこの明るさが増していく、そのようなニュアンスを私たちは受けることができるわけであります。私たちにはこれがなかなかピンとこなくって、逆説が分からなくって普通の考え方をしてしまう。つまりどういうことか。人々の前で虚勢を張って自分の人工的な自作の栄光を輝かせることがあるわけであります。でも神様はそれをいろいろな形でお剥がしになる。攻撃をされて剥がしになるし、悩みを受けて剥がしになるし、罪の忍罪を受けてお剥がしになるし、さまざまな事柄を通してそうした人工的な栄光をお剥がしになるわけであります。パウロの場合はもうそれこそ誇るべきところがあるなら、私の場合はそれ以上だって、人間的な誇りはもう山ほど持っていて、それをパウロは鞭打たれるたびに剥がされていく。そしてクリスチャンでも鞭を避けられないのかと、バカにされる、その暴力を持って、また攻撃を持ってバカにされる笑い声を持って剥がされていく。で、一人裸になって血だらけになったままうずくまっている痩せっぽちのパウロがじっとうずくまっているその中に、聖書は言うんです。その弱さの中に私の力は完全に働く。どういうことなんでしょうか。その東京ですよ。東京と長野なんです。東京に行くと、東京の都市部に行くと立派なネオンがあって、あるいは立派なスカイツリーが、スカイタワーは東山で、いつも間違える。スカイツリーがあって、東京タワーがあって、ネオンがあって、光があって綺麗で、で空を見上げると真っ暗ですよね。星はないのかってみんな思うわけです。ないわけがない。同じ光でずっと輝いてるんです。ただ見えないんです。人工的なものが輝きすぎていて、じゃあ長野に行きましょうか、空を見上げてください、星ってこんなに多かったっけっていうことですよ。いや、多かったんですよ。輝き続けていたんです。しかしそれらが全て取り去られたところで、輝く輝きが見えてくるようになって、あらわになっていった。で、私たちに最後温めて祈りましょう。私たちが自分を輝かしている、私は悪くない、あの人が悪いというような人工的な輝き、主がおとりになることがあります。まだ言いましょうか。私は立派だ、私は誰それより立派だ、偉いんだ、主が完全におとりになります。そうした事柄を繰り返していくうちに、私たちから自分を輝かせる自作の栄光がなくなっていくときに、私たちが弱いときにこそ神の力は完全に現れて、そしてキリストの隠れていた栄光、いや隠れていなかった、見えなかった栄光が輝き始める。つまりこういうことです。私は神の言葉を語り継ぐに一度だってふさわしいと思って講壇に立ったことがないという牧師がもしいたら、そういう先生に説教してもらいたくないですか。だって栄光が豊かに表されていますから。牧師なら分かりやすいと思って例を挙げました。他どうでしょうか。お祈りをいたします。天のお父様、私たちの罪が、自我が、自己中心や私たちを弱さと、その弱さを補おうとして輝かせるいろいろな光が、あなたの栄光を隠して、そして あなたの栄光が現れない魂の救いの妨げとなったりすることを覚えるときに、主を私たちは憐れんでください。それだけでなく、神様与えられた苦しみがそれらを取り除いて、神様私たちを栄光をむき出しにすることを覚えるときに、神様それをも感謝させてくださるよう祈ります。そして弱いままで人々の前に行き、それでもキリストは慈しみ深いというときに、初めて人が救われていくような事柄も起こされるわけでありますから、主よどうぞ苦しみの中にあられる兄弟姉妹たちが、どうぞ悩み打ちしがれて終わりでなく、窮することがない神の力と栄光と喜びとを持って、また立ち上がり続けることができるように導いて差し上げてください。主イエスの御名を通してお祈りいたします。アーメン。